こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。母性社会日本の病理は、臨床心理学者、河合駿が、ユング心理学の視点と心理療法の経験を手がかりに、日本社会で生じやすい心の問題を考察した心理社会論である。中心となるのは、日本では個人を明確に分け、責任や差異を引き受けさせるよりも誠意を包み込み、関係の均衡を保とうとする母性原理が優位に働きやすいという仮説である。著者はこれを単純な国民性論としてではなく、自我の成熟、対人恐怖、登校拒否、中年期の危機、夢や物語との関係を読み解くための枠組みとして用いる。本書は一つの体系的な学術論文ではなく、複数の論考を通じて河合の問題意識に触れる構成である。そのため、社会批評、臨床心理学、無意識と象徴をめぐる随筆的考察が交差する。日本的な空気や同調圧力を個人の弱さだけに還元せず、文化と心理の接点から捉え直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、場の倫理と個の倫理、母性社会を読む基本枠組み、河合の議論の核は、日本社会を母性原理が比較的強く働く社会として捉える点にある。ここでいう母性は、現実の母親の性格や女性一般を指す語ではない。性因を包括し、差異や対立によって切り分けるよりも、全体の安定を守ろうとする心理的文化的原理である。著者はこの傾向を場の倫理として説明する。ある場にいる人々が互いの関係を壊さず、均衡を維持することが重視されるため、正しさを個人の権利、契約、責任から判断する個の倫理とは異なる判断が生まれる。対象として示される知性原理は、区別、限界設定、個別の責任、序列化を可能にする働きである。河合の狙いは、日本が母性的で西洋が父性的だと固定的に断じることではない。どの社会や個人にも両方の契機があり、問題は一方への偏りにあると考える点が重要である。この枠組みは、なぜ明文化されない期待が強い拘束力を持つのか、なぜ場から外れることが単なる意見の不一致以上の苦痛になるのかを考える資格を与える。同時に調和そのものを悪とみなさず、調和を支える力と個人を分化させる力の均衡を問う議論でもある。次に、心理的な少年と心理的な老人から見る成熟の困難、本書で河合。年齢上は成人であっても、大人の精神への成熟が十分に進まない状態に注目し、心理的な少年や心理的な老人という表現を用いる。これは特定の人々を診断名で分類するための概念ではなく、臨床場面で見られる心の傾向を表す比喩である。前者には可能性を閉じず、責任の確定を先延ばしにしやすい側面が、後者には、柔軟な変化を失いながら、内面的には自立しきれていない側面が見出される。河合の問題提起は、母性的な包摂が安心を与える一方で、個人が他者と異なる存在として選択し、その結果を引き受ける過程を難しくし得るという点にある。場の平衡が優先されると、衝突や分離は避けるべきものとなり、成熟に必要な区切りが成立しにくい。もっとも、著者は自立を孤立や自己主張の強さと同一視してはいない。成熟とは、所属や依存を完全に捨てることではなく、関係の中にいながら自分の課題と責任を担えることだと読める。この観点により、社会的に適応して見える人にも選べなさ、決められなさ、年齢にふさわしい変化への抵抗といった問題が潜みうることを示している。さらに、対人恐怖、登校拒否を社会的圧力と個人の苦悩の接点で捉える、河合は対人恐怖や登校拒否といった問題を、本人の性格や家庭だけで完結する現象として扱わない。学校や集団が強い意味を持つ社会では、そこに属し続けることが自己の価値や安心感と結びつきやすい。したがって、集団内でどう見られるかへの不安や、期待された役割を果たせない苦痛は、単なる人前の緊張を超えた切迫感を持ちうる。本書の場の倫理という視点は、このような苦悩を理解する補助線になる。暗黙の規範を読み、周囲との摩擦を避ける能力が高く求められる環境では、本人が自分の欲求や違和感を言葉にしにくい場合がある、限界に達したとき投稿できない。他者の視線に耐えられないといった形で葛藤が表面化することがあるという見方である。ただし、河合の文化論を特定の症状の単一原因と受け取るべきではない。症状には個人史、家族関係、発達段階、環境条件など複数の要因が関わる。本書の価値は原因を一つに決めることではなく、苦痛を本人の意思の弱さとして非難する見方を退け、個人と社会の相互作用として考えさせることにある。理解は直ちに解決策を与えないが、支援において本人を場へ戻すことだけを唯一の目標にしない姿勢につながる。そして、ユング心理学の夢分析、無意識を問題解決の資源として扱う本書は日本社会論にとどまらず、河合が学んだユング心理学とその臨床的な意味を紹介する。とりわけ夢は、 昼間の意識では整理できない葛藤や可能性をイメージとして表す無意識の働きとして扱われる。夢の内容を固定した記号表に当てはめ、この夢は必ず何を意味すると断定する方法ではない。夢を見た人の生活状況、感情、連想を丁寧にたどり、意識が見落としている問題との関係を探ることが重視される。河合にとって夢は、合理的な自我が立てた計画を補正し、時には狭くなった生き方を揺さぶる契機になりうる。これは、周囲の期待に自分を合わせやすい社会で、自分でも把握しにくい感情や欲求を理解する方法としても意味を持つ。意識的には問題ないと適応している人が夢身体感覚。理由のわからない不安を通じて別の声に触れることがあるからである。一方、本書は自己流の夢占いを進めるものではない。象徴の理解には曖昧さが残り、個々の文脈を無視した解釈は危険でもある。夢を万能のこつせず。意識だけでは完結しない心の営みを認めることに、ユング的視点の実践的な意義がある。最後に、浦島やマザーグースを読む物語が映す深層心理への接近後半の論考では、昔話や物語が単なる教訓や娯楽ではなく、人間が繰り返し向き合う深い心理的主題を担うものとして読まれる。河合はユング派の分析心理学を背景に、浦島のような物語やマザーグースに現れる印象的なイメージを、個人の無意識と文化的な想像力の接点として扱う。ここで重要なのは、昔話に唯一の正解を与えることではない。同じ筋立てでも、読む人の年齢、置かれた状況、抱えている課題によって響く箇所は変わる。物語の曖昧さや非合理性は、説明しきれない感情を保持し、読み手が自分自身の問題と出会う余地になる。社会の規範を直接語る言葉だけでは表せない葛藤を象徴的な形で考えられる点に物語の働きがある。本書の社会論と物語論は一見離れているが、どちらも個人が自覚的な理屈だけで生きているわけではないことを示す。場に合わせる意識的態度の背後にも、分離への不安、変化への欲求、失われたものへの感情が働く。物語を読む章は、こうした内面を即座に社会問題へ還元せず、象徴の層で受け止める必要を教える。もっとも論考集としての構成ゆえに、前半の母性社会論とのつながりを読者自身が補う箇所もある。結論として、本書は日本社会における同調、所属不安、自我の成熟といった問題を、心理学の言葉で考えたい読者に向く、教育、対人支援、組織、人間関係に関心がある人にとっても、適応できない個人を安易に問題視せず、その人が置かれた場の力学を検討するための有効な視点となるだろう。特に、対人関係で感じる息苦しさを性格の欠点だけだと考えてきた読者には、個人的苦悩と文化的環境を結び直す契機を与える。一方で、母性原理、父性原理は検証可能なサウェカ界モデルというより、現実の複雑さを照らす解釈上の枠組みとして読む必要がある。日本人や西洋社会を一枚岩に扱わず時代差、階層制度、個人差を踏まえて批判的に受け取ることが望ましい。類書と比べた際の気合だった特徴は、社会評論として日本を論じながら臨床、心理学、夢、昔話、無意識へと視野を広げている点にある。制度や意識の表面だけでなく、なぜ人がある場に執着し、なぜ言葉にならない苦しみを抱えるのかを問う。論考集ゆえの反復や章ごとの読みやすさの差はあるが、その横断性こそが河合駿の思考の特色である。ご支援いただける場合は、河合駿さを、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。